私たちは先週から新しいシリーズで学んでいますサムエルの祈りというタイトルで、預言者サムエルの人物と生涯、そして彼の祈りから学ぼうとしています。旧約聖書のシリーズは初めてですけれども、大変幸いな機会になると確信をしています。新約聖書はイエス様についてよくわかります。旧約聖書は一人一人の信仰者の生き方についてよくわかります。今日はこのサムエルの少年時代を注目して学びたいと思います。さて、ストーリーを見ていきます。先週、母ハンナの祈りは答えられて、男の子がハンナに与えられました。その子はサムエルと名付けられます。しかしハンナには神様に約束したことが一つありました。それはもし男の子を授かったならば、その子の一生を神様にお捧げしますというものでした。サムエルは神様に捧げられたものとなって、そして幼い頃から神殿に住んで、祭司エリによって育てられることになりました。それが、今日の背景になります。一節から見てまいります。一節、さて少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。少年サムエルはというふうに物語は始まります。しかし今日のポイントの一つですが、その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったとあります。神の言葉は稀にしかなく、そして幻もビジョンも示されなかったというんですね。神の言葉を聞くことができるから預言者なはずなのに、そうではなかったというんです。預言者というのは私たちがよく思う未来を言い当てる人ではないんですね。それは予定のようと書いて預言者で、聖書にはその預言者は出てきません。聖書でいう預言者は預かるという字を書きます。預金の預ですね。預かるという字を書いて、神の言葉を聞いて預かってそれを語る人という意味で預言者なんです。だから主の言葉は稀にしかなく、主からビジョンも示されなかったというのはですね、まだサムエルが実質においては預言者に慣れていなかったということを表しています。2節、その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。サムエルの先生である祭司エリはもう年を重ねていました。3節、神の灯火が消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。サムエルは神殿で寝ていた、教会で寝ていたんですね。その時に変化が起こります。4節の前半、主はサムエルを呼ばれた。神様がサムエルを呼んだんです。聖書で神様が人を呼ぶ時の一つのパターンがあります。それは名前を2回呼ぶっていうことですね。モーセモーセ、あるいはパウロパウロ。それと同じようにサムエルもこの時神様に呼ばれました。サムエルサムエル。しかしサムエルはエリが自分を呼んだのだと思いました。神様ではなくてエリが自分の名前を呼んだのだと思った。4節の後半、彼ははいここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はいここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは呼んでいないと答えるんですね。5節の後半、エリは呼んでいない、帰って寝なさいと言った。それでサムエルは戻って寝た。もう一度同じことが起こります。6節、主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はいここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは呼んでいない、我が子よ帰って寝なさいと言った。サムエルは神様に呼ばれていたんだけれども、それが分からなかった。なぜなら7節、 サムエルはまだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されてはいなかった。明確にサムエルがまだ神様を知らなかったと書かれてあります。3度目同じことがまた起こります。8節、主は3度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。自分は呼んでない、でもこの少年は名前を呼ばれたと言って3度も起き出してきた。これは神がこの少年を呼んでいるんだとエリは悟るんですね。衰えたとはいえ、いろんな課題があったとはいえ、エリはやはり祭司でした。腐ってもタイという言葉がありますが、腐っちゃいけませんが、腐っても祭司、腐っても牧師。エリはピンとくるんですね。神がこの少年に語っておられる。9節を読みます。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。エリはここで一つのアドバイスを授けます。これは今日のポイントの一つです。神があなたに語る時があるんだ。それを聞かなくてはならない。神が自分に語っていると思ったら、私はこう言うんだ、私はここにおります、私は聞いております。10節を読みましょう。10節、主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。神様がサムエルの名を二度呼ばれる。それはもう実に4回目です。で、十節に面白いのは、これまでと同じようにと書いてある。これまでと同じようにとあるんだけれども、サムエル、サムエルと書いてあるのは、この4度目にして初めてですね。だって最初の3回は聞いてなかったから、聞こえなかったから。あるいは、聞いてもぼんやりとして聞こえて、人の声だと思ったから。でも今回ははっきりと神様が自分の名前を呼んでいると分かりました。だからこれまでと同じように、でもここで初めてサムエル、サムエルと呼ばれたと書いてある。サムエルは言います、お話しください、しもべは聞いております。サムエルは神の語りかけをこの時初めて聞くことができたんです。これは小さな出来事ですけれども、実は国の行く末を左右するようなことでもありました。この日に預言者サムエルが誕生したんですね。小さな少年だった、そして誰も知らない時だった。宿敵ペリシテ人もイスラエルの人々も誰も知らないうちに、少年サムエルがこの日イスラエルの英雄となる、そんな準備がされていたということです。ストーリーはざっくり以上です。まず押さえておきたいことはですね、神の言葉を聞く、神の語りかけを聞くということは学べることだということです。英語でラーナボーという単語があります。書けばちょっと手法に書いておけばよかったんだけれども、ラーンエイブル、ラーンが学ぶ、LEARN、 ラーン学ぶ、それからエイブルはABLE で何々できる、合わせてラーナボル、ラーナブルという単語があるんですね。学ぶことができるものという意味です。あるいは教えることができるものという意味。世の中には学ぶことができないものもあります。大谷翔平のように160キロを超えるボールを投げなさいと言われても、これは学べることではないんですね。身長が190センチあって、天性の運動神経があって、いろんな持って生まれたものがあって、初めてできることであって、ちょっとコツを習ったら誰でも160キロのボールを投げられるか、そうではないです。今のシーズンは野球の例えは ふさわしくなかったかもしれませんね。乾選手のようにシュートを打てと言われてもですね、ここにいる人のこの誰一人ですね、まあ、決めつけはいけませんけれども、何十年練習しても乾選手のようなシュートは打つことができない、それは学ぶことができないものなんです。本人は学んで練習したけれども、学んだら誰でもできるものではないんです。それを学ぶことができないと言います。反対に自転車に乗る、クロールで100メートル泳ぐ、九九を覚えて暗算をする、こういったものはラーナボー、学ぶことができるものなんですね。きちんとした指導者がいて、適切に分かりやすく正しい方法で指導を受ければマスターできるものなんです。そして今日のポイントは、神様の語りかけを聞くということもまたラーナボー、学ぶことができるものだということです。神の語りかけを聞くのはある特定のエリートのみの特権ではない、天性の資質を持った宗教的なエリートのみが許された行為ではないということです。サムエルは神の言葉を聞くことをちゃんと習ったんですね。習うまではできなかった、エリから学んだんです、習ったんです。サムエルは神様から呼ばれます。でもそれ最初は全然わからないんです。一度目呼ばれるとき、4節、主はサムエルを呼ばれた、彼ははいここにおりますと言ってエリのところに走っていった。イメージは磯野家の末っ子のタラちゃんですよ。タタタ走ってって、はいここにおります、お呼びになりましたので、人間が呼んだと思ったんです、エリが呼んだと思ったんです。2度目6節の前半、主はもう一度サムエルを呼ばれた、サムエルサムエル、もう一回呼んでるんです神様。でもわからない、タッタッタッタッ、エリのところに走っていった。3度目8節、主は3度目にサムエルを呼ばれた、サムエルサムエル、でも彼はわからなかった、起きてまたエリのところに走っていきます。その時にエリは旗と気づくんですね。8節の後半、エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。エリが気がついたんです。この一連の出来事の中で重要なのはいくつかあって、エリがまず気づいた、これは神様が語ってるんだ、エリは悟るんです。これは厳粛なことだ、これは神から来たことだ、主がこの少年に語っておられる、主を知っている人間がまず気づいて教えてくれたんです。エリは次にサムエルに教えました。きちんと彼は教えたんです。それは神の声を聞くというのはラーナブルなこと、学べることだからですね。9節、それでエリはサムエルに言った、行って寝なさい、主がお前を呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさい。エリは神様への答え方まで教えてくれた。私は聞いています、神様お話しください、そう答えなさいと、ちゃんと懇切丁寧に分かりやすく伝えてくれたんです。関連してローマ人への手紙の10章の17節を開きたいと思います。サムエル、第一サムエルの3章に戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、新約聖書のローマ人の手紙の10章の17節を開きたいと思います。スクリーンの方にも出します。10章の17節、それでは皆さんと一緒にお読みしたいと思います。周りで開けない人いたら助けてあげてください。よろしいですか。それでは皆さんと一緒にお読みします。3、はい、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。アーメン、ありがとうございます。祈りには2通りの祈りがあります。それは私が神様へ向かって話しかける祈りですね。これは皆さんが祈りと聞くとパッと思いつくことだと思います。もう一つは神が私へ 話してくださる語りかけ、これもまた祈りです。新学生の時に先生に言われたことがあります。君たちの祈りは本当に一方通行だね、言いっぱなしだね、自分の言いたいことを一方的に喋ってすっきりした顔をしてるね。今も結構私そういうところがあるので、なんか進歩がない、成長の遅いものだなと思いますけれども、とうとうと自分が一方的に話してですね、神様にこの祈って心をすっきり爽やか、まあ、それはこの悪いことではないんだけれども、その祈りを聞いておられる方がいるということに思いを馳せることがない、それが私たちの現実です。まして神の側からこちらに語っていることを聞き取ろうとは思っていない。ローマ書の10章17節を見ますと、信仰の奥義というか土台がですね、これ以上はないほどにはっきりと書かれてあります。信仰は聞くことから始まります。信仰は神からの語りかけを聞くことから始まるんです。そして聞くことはキリストについての言葉を通して実現する。キリストについての御言葉、聖書の言葉、また日曜礼拝のメッセージ、それらを聞くことから信仰は始まるんです。聖書を通して祈りを通して、また毎週毎週の礼拝におけるメッセージを通して、神が語っておられることに耳をそば立てようとする行為、それが信仰だというんですね。神が私に今朝何を語っておられるんだろうか、そのことを聞こうとする営みが信仰なんです。私たちは自分がどう話すかに夢中です。私たちは自分がどう話すかが信仰だと考えますけれども、信仰は神が私たちに語る、その語りかけを聞こうとする行為から始まるんです。第一サムエルの3章に戻ります。今日は3章、少年サムエルが預言者となっていた少年のままでしたけれども、この神の言葉を聞くことができる人になっていった、そのプロセスを学びました。3章の7節と10節が今日のハイライトですね。ビフォーアフターです。7節、サムエルはまだ主を知らなかった、まだ主の言葉は彼に示されていなかった、神様を知らなかったサムエル。そしてエリに教えられて神の語りかけを聞くということを学んで、10節、主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。これまでと同じように神様は語りかけたけれども、サムエルはこれまでと同じようではなかった。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。サムエルは小さい頃から宮に住んでいたので、今風に言えば小さい頃から教会に通っていた人ということができるかもしれません。あるいはお母さんのハンナが信仰者だったので、今風に言えばクリスチャンホームで育ったということができるかもしれませんけれども、それで自動的に信仰者となったというのではないんですね。サムエルは学んで神の語りかけを聞けるようになったんです。この背後にはエリの指導があったんです。私たちは子供を育てるときに子供に教えます。親の言うことを聞きなさい、学校の先生の言うことを聞きなさい、それらは素晴らしいことだけれども、神様がおっしゃることをちゃんと聞きなさいというふうにはあまり教えることがなかったかもしれません。しかし私たちの教会は子供たちにエリのように教える教会でありたい。神様が話すことを 心で聞いてごらん。皆さんの心の中にイエス様がおられるんだよ。イエス様はきっと話してくださる。それを聞いてごらん。神様が語ることを心の耳でちゃんと聞いてごらん。そうやって教える教会でありたい。エリがサムエルに果たした役割こそ、教会が子供たちに果たす役割です。また教会が神様を知らないお一人お一人に果たすべき役割でもあります。私たちも皆神様は語ってくださるとどこかで教えられてきたんです。私たちにも誰かエリがいた、あるいは私たちにも教会があった。教会が教えてくれたんです。神様は語っているんだから、心の声、心の耳で聞いてごらん。誰もがそう教わって今ここにいるわけです。だからこそ私たちも同じ役割を果たしていきたいと願います。最後に一つの証をして今日のメッセージとつなげて締めくくりたいと思います。私たちは先月2人の方に病床洗礼を授けました。先週アキラ兄弟の証をしましたが、今日はもう一人の方、キミエ姉妹、これも録音をしていますので恐縮ながらファーストネームで呼ばせていただきます。今日はキミエ姉妹の証をさせていただきます。キミエさんはこの教会のメンバーであるトモヨ姉妹の長年にわたるお友達でした。45年前、2人は同じ小学校の職員室で教師として仲間でした。それぞれが結婚して2人とも3人の子供に恵まれました。いろいろなことがありましたが、トモヨ姉妹はクリスチャンになってからキミエさんに何十年も伝道を続けました。救いの証もそれこそ何度もしてきました。あら、そう、いいお話ね。でも私は信じないって決めてるから、家のこととかいろいろあるし、私は信じないって決めてるから。それがキミエさんのいつもの返事でした。いろいろな人生のステージを通ってお二人とも孫が与えられる年になりました。突然もう治らない病気であるということが分かったのは今年の4月です。キミエさんは考えました。治療はしない、抗わない、ホスピスと自宅で安らかに最後の時間を過ごしたい。でもできるだけ誰にも迷惑をかけないように、ご本人も子供たちもそう決めました。そして体はだんだんと、そして急速に衰えていきました。先月6月の8日、トモヨ姉妹は眠れぬ夜を過ごした後、ご自分の救いの証を携えて病院へ向かいました。もう一度イエス様を伝えたい、何度も話したことだけれども、もう一度自分にしてくださった神様の素晴らしい技を伝えたい、信じて救いをいただいてほしい。キミエさんはその日ベッドに座っていらっしゃった。5分間体を起こしているのが限界の病状です。そして静かにこう言いました。トモヨさんが来るのを待ってた。今日神様を信じるってあなたが来たら言おうって決めて待ってた。キミエさんはイエス様を信じるお祈りを初めてしました。その3日後、私が病室を訪問しました。イエスキリストの十字架と復活を信じて一緒に天国に行きましょう、そう言って洗礼を授けました。召される1週間前の出来事でありました。キミエ姉妹は今も生きています。天で生きていて 地上で生きていた時とは別の形で働いていらっしゃる。トムヨ姉妹が、キメイ姉妹が天国へ行くための助けになりました。でも今度は逆で、キメイ姉妹の存在が私たち一人一人を励まして天国へ行くための助けとなってくれます。私はこう思うんです。イエス様は生涯を通して何度もキメイ姉妹の名前を呼びました。君へ、君へ。神の語りかけを聞いてそれに応えること、それは学ぶことができるんです。でもキメイ姉妹に伝わる形で誰も教えてくれる人はいなかった。たった一人を除いては。私たちにも教えなければならないサムエルがいます。私たちにも教えてくれたエリがいます。信仰は聞くことから始まります。神の語りかけをしっかりと聞くお一人お一人となり、神の語りかけを聞くことを教える人になっていきましょう。お祈りをいたします。サムエルはまだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されていなかった。主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと言った。愛する天の父なる神様、私たち一人一人を今朝このところに導いてくださって、今朝でなくては聞くことのできない神の語りかけを聞くことができた幸いを心から感謝をいたします。サムエルが主を知らなかった、でも教えてくれる人がいて学ぶことができて神の語りかけに気がつくことができた、その幸いをありがとうございます。サムエルと出会ってくださって神様ありがとうございます。そしてキメイ姉妹も生涯の中で何度もあなたが名前を呼んでくださったけれども、神の語りかけに気がつくことができなかった。でもキメイ姉妹に教えてくれる人が現れて神様の語りかけに気がつくことができた、その幸いをありがとうございます。キメイ姉妹が今天国に入れられて今も生きて私たちのために取り出して私たちを待っていることをありがとうございます。私たちにも伝えなければならない、教えなければならないサムエルがいることを思います。神様がその方々お一人お一人の名前を呼んでくださっていて今も語りかけてくださっていること、そのことに私たちが思いを馳せてその神様からの語りかけを聞くように、心の耳で神様の語りかけを聞くことができるんだよと教えることができるように、弱い私たちを導いて助けてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。